ね、我々リモート収録に切り替わってから、まあ半年以上が経過しております。
もうそんななりますか。
はい。で、はい、本来、ポッドキャストってまあ私たち以外の番組もいろいろありますけれども、
はい。
そもそもがそのリモートで収録をされているという形で配信されている番組も結構多いんですけれども、
ほうほうほう。
まあ我々はあの切り替えたという、お話をしている現状、まあずっと今まで対面してアルファに我々が行ってスタジオで収録させてもらってたじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ今ちょっとそのね、まあウィズコロナとかまあ言われてますけれども、うん、ちょっとそれは難しいので、リモート収録の方の、で、環境を、
はい。
私の方でもまあいろいろ作ってはいるんですけれども、
うん。
まあ正直ね、まだそもそもの知識がね、全然ない状態から始めてる関係上、ハプニングとかノイズとかがね、完全に改善に至ってないのは、ちょっと私の不徳のいたすところではございますけれども。ですね。はい。いろいろ、そういうのでね、今後も多分しばらくこういうリモートの仕事が続くであろうということも踏まえまして、いろいろちょっと買い物してるんですね、今ね。
うん。
それの一部をいろいろ紹介させてください。
なるほど、はい。
まず、収録に使う用のノートパソコン。
はい。
メモリを増築しました。
おうほうほうほう。
それの、収録の環境に合わせるために、
はい。
オーディオインターフェースっていうね、まあ、音を、
うん。
まあ、改善にするみたいなものを買ったりとか。
ほうほうほう。
あとね、収録してる関係上ね、いろいろとその映像ありきで我々お送りしてましたので。
はい。
黒巻き用のカーテンとか。はい。
はいはい。
今んとこ使い道なくなったんですけど。
買った途端に環境が変わるっていうね。
はいはいはい。まあまあまあね、はい、改めてね、こういうことを自分で買い物して揃えるってなった時に、結構ね、そこそこには、大変だし、まあね、予算もかかっているっていうこともね、やっぱ実感して、改めてやっぱ、ね、うん、自社スタジオがあって、それで収録させてもらっている我々の環境ってやっぱものすげえんだなっていうのを、まあ実感してる、昨今でございます。
恵まれてたね。
恵まれておりますよ。うん、はい、ね。ということで、はい、お送りしておりますけれども。
うん、
さてですね、とあるツイッターの紹介をさせていただきたいんです。
ああ、どうぞどうぞ。はい。
我々がいつもお伝えしている中林ルール。
はい、はい、はい。
とあるツイッターからですね。
はい。
国際条約7カ条という。
国際条約
これがですね、中林ルールの、はい、国際条約であるというルールを、はい、送られてきました。
送られてきた、はい、はい、はい、
ご紹介します。
はい、お願いします。
沢木ウォーロックさん。
はい。
中林ルール国際条約7カ条。
はい。
第1条。
うん。
頭部を破壊されたら失格。
もうその時点でおかしいよね。
第2条。チートしたら腕を折る。
あ、はい、はい、はい。
第3条。
うん。
初日クリアは切腹。一部抜粋とさせて。
おい、
これね、ツイッターにありますので、ぜひうん、ハッシュタグで検索してみてください。
なんで痛みと伴ったりさ、命をなくしたりとかいうルールが多いの？
まずね、第1条の時点でね、うん。
頭部を破壊されたらって何ですか？
時間ダメやないかも。
そこちょっといじれよ。
皆さんお待ちかねえから始まるってことでしょ、これ。
そういうことだね。すごいね。一個目から何もいじらずボンって乗せてきたね。
まあ、
はいはい、
この国際条約で言うと、私既に2回ほど切腹しなきゃいけない、うん。状況となっておりますけれども。
そうですね。なんだそれ。
多分ね、これ、うん、募集してみて、
うん、
これも国際条約にしましょうってなった時に、第何箇条行くのかをちょっと知りたいとかね。
覚えきれないぐらい行くと怖いんだけど。
最悪うん、収録ギリギリまでロケハンかかったら切腹とか来られたら、もう俺多分、毎回切腹になるっていう話もなりますけれどもね。
命がいくつあっても足りんわい。
まあでも、
はい、
2週間でクリアを目指すみたいなルールがね、うん、もうずっと続いてますけれども、まあ何回も言いますけれども、そういうルールではないので。
はい、そうです。
はい。まあそういうことも含めて、これちょっと、うん、ね、いろいろいじらさせていただきましたけれども、ちょっとまあそれをちょっと置いといて、
はい、
基本的に我々2週間でゲームを実際にプレイしてレポートする番組でございますので、
うん、
2週間でクリアできるゲームを探すとか、遠慮いりませんので、
そうです。別に、絶対的に無理だろうっていうのも、でも、はい、まあ、構いません。
はい。うん、というので、どしどし、今後ともね、はい、お待ちしております。
おります。テレビゲームの中林
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西、新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、138号店はこちらのソフトでございます。
フォールガイズ
もちもちっとした可愛い奴らの対戦ゲームです。最後までお付き合いください。
よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ、多分、
うん、
今はもう知らない人はいないであろう、
はい、
このゲームでございますけれども、
うん、
さて、リクエストいただいた方からお便り頂戴しておりますね。
はい、こちらお名前しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のせいやさん、粗品さん、こんにちは。早速ですがリクエストです。最近話題のフォールガイズなどいかがでしょう。時間が合えばリスナーと競い合っても楽しいかもしれないですね。って
はい、
よろしくお願いします。
我々霜降り明星ではない、
うん、ちげえ、
はい、癖が強いごめん、これ以上わからん。
精一杯の。
精一杯。
精一杯の。
はい、リクエストでございますけれども。はい、さて、こちらね、後ほど説明させていただきますので、こんなリクエストございましたという紹介とともにですね。
はい。
こんなリクエストも届いております。
うん、はい、こちら、お名前、君彦さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
セガ分が不足しているということですので、メガドライブ版、ソーサリアンをリクエストします。オリジナル版はファルコムですが、メガドライブ版は移植ではなくて、セガが完全に新作のシナリオで制作していますので、セガゲーと言っても差し障りがないと思います。
はい。
はい。
ということで、これはあれですね。
うん、
私がポロッと、ツイッターで発言したことに対してのリクエストなんですけれども。
はい。
セガ分が欲しいと。
ね、セガ分が欲しい。
いや、別にセガ分取らないと私死んじゃうとかっていう、まあ、ウサギみたいなタイプでもないんだけども。
何の成分だよ、セガ分って。
いや、こんなんやりたいなって、なんか、ふとやっぱ、ロケハンとかもやってても思うときあるわけ。でもさ、基本的に期間が決まってるから、うん、その期間内はやっぱ一つのゲームに集中するじゃない。
もちろんです、もちろんです。
で、やっている関係上、やっぱどうしても、でもやってるけれども、なんかこんなゲームやりたいなってふと思うときあるわけよ。
おうほうほうほう。
時にパッと浮かぶのが、
うん。
セガかなーみたいな。
そうか
みたいなものとかね。うん、なんつんだろう、なんかその、今までさ、まあ、結構過去ね、中林聞いてくれてた方、ご存知かもしれないですけれども、私そもそもファミコンスーファミってあったんですけど、
うん。
どっちかというとあまり触らせてくれてる方ではなかったんですよ。
ああ、お家でね。
はい。なので、それも込み込みで合わせて、その実際に自分がやりたい時にできたゲームってメガドライブだったんで。
へー。
なんで、なんか、ちょっと小さい頃を思い出してこういうのやりたいなとかっていう、
うん、
浮かぶのが大体まあそのメガドラのゲームだったりとかセガサターンのゲームだったりするわけよ。
ね、うん、
まあ例えばだから今回に関してのこのソーサリアンに関しても、
はい、
そのソーサリアン自体はその日本ファルコムのゲームなんですけど、
うん、
これはメガドライブ版に移植された際はまあセガが移植してますというのは君彦さんがおっしゃった通りで、
はい、
このゲームあれですね、うん、どっちかで言うとね、イメージ的に言うとね、
うん、
ウィザードリーに近いのかな。
おっと、またその手の類の。
いや、むずいとかっていうゲームじゃない。う
ん、あ、むずいとかではなく、システムっていうか、作りが似てるとか、そんな感じ。
みんながわかりやすいイメージで言うと、
はい。
その、自分たちの、作りたいキャラクターを、作って、
ああ、キャラメ。
うん。
はい。
作って、パーティーを組んで、
うん、うん。
で、そこのソーサリアンの世界にある、その、うん、ソーサリアンの、シナリオをクリアしていくっていう類の。だからハック&スラッシュなんだよね、言ってしまえば。
はいはいはいはい。なるほど。うん。
っていう感じのゲームで、だからどっちかというとそのどんだけやるかみたいな。
そう。 そういうタイプのやつなんだ。
まあだからあれだよね、テーブルトーク RPG とかそういうのに、あの、明るい人たちとかはもうたまらないゲームだと思う、ね。
なるほど、なるほど。
ただ、
うん。
これごめんなさい、あの、情報近かったらごめんなさいね。
は
い、
うん。
あの、日本ファルコムが以前打ち出した、RPG は優しさの時代やってあったじゃないですか。
ああ、何言ってんだってやつですね。はい。
俺は何も言ってないよ。
やべやべ。
より前に出た作品だったんじゃなかったかな。
ああ、まあ、なんで優しさを目指してない頃。はい。
なんで、うん、ちょっとその難易度的に言ったら今やったら難しいかもしれないねっていう。
ああ、ちょっと高めかもしれんと。
はい。うん、なんですけれども、まあこれ、ありがたいセガ分ですので。
はい、
紹介させていただきます。ですけれども。まあちょっとね、だいぶ話がそれましたけれども。うん、
はい。
はい。ということでね、そういうリクエストもいただきました。後に、まあ、多少、というかまあ2週間ね、フォルガイズ、うんやりましたけれども、ちょっとまあ、ダサに聞きたいんですよ。
はい。
インターネットマルチプレイってあるじゃないですか。
うんうんうん。
その、インターネットマルチプレイを、
うん、
するにあたって、
はい、
俺、そもそもこれ、フォルガイズが大体初めてに近いぐらいだったのね。
ああ、うんうんうんうん。
ダサにちなみに、
うん。
そういうやつで、そのなんか、インターネット上で対戦するのが主のプレイとかって、なんかやってるソフトある？
デッドバイデイライト。
それさ、名前聞くんだけどさ、うん、やったことないからさ、うん、どんなゲームか知らんのですよ。
鬼一人と、うん、逃げる人四人で、
うん、
あの、箱庭から脱出するんだけど、
はいはいはい。
その、脱出するゲートにまず通電しなきゃいけないから、
うん、
そこら中にある発電機を合計5台直して、
うん、
ゲートを開けて脱出できれば、うん、生存者の勝ち。
ちなみに言うとそれは何人でやるゲームなの？うん、
鬼一人の、うん逃げる人4人で合計5人。
はいはいはいはいはい、はいはい。
うん。
他には？
いや、ちゃんとやってるのはこれぐらいかな。
はいはいはいはい。うん、俺が過去昔やったことがあるそのインターネット対戦を主にしたゲームって、
はい。
昔のパソコンゲームなんだけど、
うん。
ファンタジーアースっていうゲームやってて、
ああ、はいはいはいはい。
それが、
うん。
50人対50人なんだよね。
で、戦争のやつね。
そう、はい、で、チームプレイを駆使してとか戦略駆使して、うん戦っていくってゲームなんだけど、
うん、
その、今さ、その、ネット対戦するのってそんなにさ、敷居の低いものじゃなくなってきてるというか、ゲーム自体がさ、そんな感じになってるじゃない。
うんうんうん、
だから、なんかこんなゲームいっぱいあるんだよなって思うんだけれども、その中で今回フォールガイズは一体なぜヒットしたのかとかっていうのもちょっといろいろね、うん、調べたんですよ。
なるほど。
まあ、これはね、後ほどレポートでまとめておりますので、そちらお聞きいただきまして、はい早速、フォールガイズとはじゃあどんなゲームなのかを紹介したいと思います。
テレビゲームの中林。2020
年8月4日に、プレイステーション4および Steam で配信されたパーティーゲームのフォールガイズアルティメットノックアウト。おそらく2020年8月のプレイステーションプラスのフリープレイで無料提供されたタイミングで存在を知った方も多い作品ではないでしょうか。11月現在でシーズン2が配信されており、最大60人から始まり、約30種類からランダムで選ばれるミニゲームを行い、ステージごとに上位何名まで振り落とされていき、最後の1人になるまで競い合うというルールになっております。操作方法は至ってシンプルで、移動、ジャンプ、ダイブ、スカムの4つを駆使してプレイ。だいたい1つのミニゲームは2、3分で決着がつくようになっております。基本的には先着でゴールを目指す障害物競争が多く、おびただしい数のフルーツが転がってくるベルトコンベアを逆走しながらゴールを目指すフルーツパニック。複数のドアで区切られた通路のうち、壊せるか壊せないかわからないドアを探しながら進むドアダッシュ。他にはチームに分かれて尻尾鬼や、回転する障害だらけの床を落ちずに規定時間生き残るロールアウトなど、直感でルールが分かりやすいものが数多くあり、国を問わずワイワイ遊べるサバイバルゲームになっております。インターネットマルチを駆使したサバイバル形式の対戦ゲームは、今作を除き多数リリースされ、一定のユーザーを獲得しており、新規 IP でリリースするには飽和しているジャンルでもあり、開発チームは当初企画は通らないものと思っていたと語っております。今作独自の個性を考えた結果、一般人の参加する障害物競争を主にしたテレビ番組をモチーフにしたイメージで企画が進められております。 昨今よく見るサバイバルものはお互いがしのぎを削って戦うものに比べ、こちらは子供の頃に慣れ親しんだ遊びをゲームならではの表現と遊び方で気軽に遊べるファンシーな仕上がりになっており、程よくをキーワードにみんなでサクッと遊ぶことがメインの対戦ゲームという方がしっくりくると思います。腕前がないと絶対に勝てないほど難しくはなく、かといって運だけではどうにかなるものも限度がある。程よい難易度調整、操作キャラクターは基本的にスキンの変更以外はできず、見た目を変えるためのスコア稼ぎも勝てれば多くもらえますが、負けてもゼロではないため数をこなしていれば手に入る程よいやり込み、そしてスコアランキングをつけないことで、あくまでこのフォールガイズという番組に同じタイミングで一堂に会した視聴者たちの中で一番を目指す、この一点を楽しむ作品だと思います。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stageアルファ。
インターネットマルチプレイを数多く、まあリリースされてますよねっていう話を軽くさせていただきました。
はいはい。
皆様の方にちょっとアンケートを取らせていただきましたけれども、ちょっといろいろソフト分け抜粋で紹介させていただきます。インターネットプレイを、やってましたっていうタイトル、まず、ファンタシスターポータブル。
ああ、はいはいはい。
デッドバイデイライト。
はい。
やっぱありますね。
ありますね。
トンプーソー。知ってる？
これは麻雀かな？
麻雀麻雀。
はいはいはい。
ゴルフパン屋。
ああ、はいはいはい。はい、あったね、
うん、他のインターネットゲームで言うと、MMORPG で言うと、まあ、ファイナルファンタジー14。
はい。
はい。うん、とか。やっぱファンタシースターオンラインが多いですね。
ああ、
あと、
ね、
最近で言うと、
う
ん、テトリス99。
おお。
はい。スーパーマリオ35。
あ、なるほどね。ね、はいはいはいはい。
今ね、その人数を選ばないゲームとか多いですから、
うん、そうね。
で、特にこのフォールガイズで言ってしまえばね、とりあえず1回60人集められるっていうさ、うん、ゲームじゃない？
まずね、
うん、そうそうそうそう。実際のとこ、
うん、
今回に関してはだからその対戦ゲームが主だったゲームでしたので、
はい、
エンディングないんですよ。
ないです。
なんで2週間とりあえずやれるだけやってみようっていう形で始めたんですね、うん、
とりあえず遊びましょうと。
はい。あわよくば。
はい。
1位を取りましょうと。
優勝しようと。
いうことを目標に。
うん。
やりましたね、
はい。うん。やりましたね。
俺、俺、ちなみに多分ね、トータル戦績多分200戦ぐらいし、もうやってないんじゃないかな、もしかしたら。
おうお
う
お
う。うん。多さん、何戦ぐらいやったの？
は
い、
延べ、163戦。
ほう。
はい、やりました。
うち、
はい。
優勝は？
優勝は、
うん、
してないです。いやーね、なかなか難しいね、これね。
そうそうそう。ちなみに私も優勝、
はい。うん、はい、
できてないです。
あー、なんだこの低たらくは。
いや、ね、低たらくってやめていただくな。あ、さっさ、今後また我々のハードルが上がるじゃないの、これ。
なんでですか？どういうことですか？
いやーね、なんちゅうのかしらね。このゲームって俺つがね、
うん、
インターネットゲームって、その、昔はそれは確かに MMORPG 結構やってたよ。
おうおうおう。
ラグナロクオンラインもやったし、
はい、
ファイナルファンタジー11もちょっと軽くやらせてもらったりとかしてたけど、うんうん、どっちかというとなんかそのパソコン用のネットゲームの存在がどうしてもやっぱでかかったんだよね。
ああ、なるほどね。
で、その後に、その、うん、ストリートファイター4とかがさ、
うん、
の格闘ゲームがその、なくなってさ、
ああ
そのネットで対戦できるようになったりしてるじゃない。
はいはいはい。
だからそのもう自分が部屋にいるだけで、
うん、
不特定多数の人と対戦できるっていうゲームはまあ本当多いわけ。で、なんだけどそのやっぱ相手がコンピューターとかじゃないからさ、対人戦だからさ、
うん、
やっぱその自分が思ったものとはなんか違うようなさ、
そう、ね、
プレイ状況になったりすることってあるじゃない。
ああ。
それでやっぱそのやってく上で、なんかなみたいなところを思ってしまっ ちゃったことも、まあ、正直あるの。
まあまあまあまあ、相手はね、中身は人間ですから、それはね。
っていうのも、あるんだけども、
うん、
フォルガイズも、
うん、
なんかこっちは頑張ってゴールしようとしてるのに、
はい、
いきなりガチって掴まれてさ、
待てよって、ね、
みたいな感じで、やったときに、っていうさ、状態があるんだけども、
うん、
なんかね、そこに対してイラッとするっていうよりね、
うん、
気が抜けるんだよね。
なんだろう、見た目の問題かしら。
多分ね、うん、大半そこ。
うん、
なんやねん、あいつっていう。
あ、なんなんだろうね、もちもちっとした物体は。
そう、その、なんか、こっちで言うとなんだろうな、マトリョーシカみたいな見た目してるさ、
ね、
外見の、
その、非常に可愛らしい。
すごい、非常に可愛らしい見た目をしていて、ね、カラフルな色調でね。
そうそうそう。
で、ボディペインティングとかもいろいろ変えれたりとかして。
ね、個性豊かな、もちもちたちが、
うん、そう。
中身は非常に醜い。
やめなさいよ。俺そこまで言ってないよ。そこまで。
ああ、そうかそうか。これ付き合わせだったね。俺を含め、中身は非常に醜い。
いや、いや、そういう話はしてないんだよ。みんな楽しんでやってんだから。
いや、やっぱね、トップを取るためにはね、うん、周りを蹴落としてからっていけないですから。
まあ確かにね、俺タスさんとね、なんか ね、一緒に、やりましたけど。
やりました。
で、うん、なんか俺がね、いち早く脱落してるところに、たくさんね、
うんうん、
その、他のプレイヤーを妨害してる様を何回か見たこと。
いやいや、しょうがない。勝負の世界ですから。
まあまあまあまあまあ、そういう勝負の世界でね、1位を狙うにあたって、まあそれは別に、だって、それができるってことは、そういうルールなわけだから、
うん。そう、そういうゲームですから。
うん。で、やった時に、俺は、その、まずゴールできるか否かの攻め気合いをしてるわけ。
はいはいはい。
そもそもそこまで腕前が良くないから。
あ、ない、妨害云々とかいう話
じゃない。そう、妨害したところで、っていう話なんだよ。うん、自分がゴールできない可能性の方が高いわけ。
ああ、まあまあまあ、そうね。
っていうようなことをやってたんだけども、なんかね、うん、そういうのも考えて、これをゴールするには、こうする方が効率的だみたいなさ。
うん。
いち早く、要は自分が1位取るには、こうしなきゃいけないみたいなところも、いろいろロジック的に考えたりとかもするんだけど。
うん。
なんだろう。でもね、最終的にね、なんか、ログインするじゃん。
はい。
で、ゲーム始まるじゃん。で、自分の動かすキャラクターを、動かし始めるじゃん。
うん。
なんかね、そういうのもいらなくねってなるの。あのゲーム。ははは。
そうかな。あ、まあそうな。
そう。あの戦略を考えるとかいう、なんかその、自分の動かしてるさ、フォールガイズがさ、トテトテ歩いてくわけよ。
うん。
なんかね、それを動かして見ているだけで、
うん、
で、しかもその、ゴールまでのさ、最短みたいなものってのはやっぱ、もうみんなわかってるからさ、
うん。
一度にさ、このルートみたいなところをさ、一度理解するわけよ。
みんな密集するのね。
そう、密集してさ、そこでさ、接触するとさ、自分がこけちゃったりとかさ。
こけるのよね。
なんかね、それを見てるだけでね、なんかものすごい俺は可愛いんだよね。
可愛らしいね、あいつらね。
そう。だから、なんかその、ずっとね、インターネットに繋がってる状態であれば、うん、もう60人集まった時点でゲームは始まるゲームなんで、このゲーム。
ね。
で、いろんなね、
回転効率は良いです。
そうそうそう、はい。非常にね、プレイヤーまだ多いですから。
うん、多いです。
時間を選ばずね、すぐ遊べますよ。
ね。で、一試合もね、長くないので、すごい手頃です。
はい。うん、なのでね、俺はだからその、長い期間、かけてやるもんだと思うんだよね、
うん、
このゲーム自体は。
はいはいはい。
うん、なんかちょっと、1時間ぐらい暇になっちゃったなとか。
うんうんうんうん。
あ、フォールガイズやろう、みたいなさ。
そうね。うん。
っていうこともできそう、じゃない、
うん。うん。
だから、どっちかというと、なんかこれはもう、インターネット繋げておいて、
うん、
あ、なんかみんなで、ちょっとフォルガイズやろうぜ、みたいな感じで、ちょっとみんなの生活に入り込めるようなソフトじゃないかなと、個人的には思っておりますので、うん、そのなんでね、ぜひ皆さんね、ぜひ誘っていただければすぐ私殴り込みに行きますし。殴
り込むんだ。
え、タサンはね、すぐ妨害しに行くと思います。
行かない。やめてやめて、別に妨害メインじゃないから。
はい、ということで、2週間やった結果、優勝は取れませんでしたけれども、
はい、
大変楽しめたゲーム
でございます。はい、面白かったです。
テレビゲームの中林。
この作品を紹介するにあたり、真っ先に紹介されたキーワードが風雲竹酒場でした。今作フォールガイズアルティメットノックアウトを開発したメディアトニックは、主要拠点はイギリスはロンドンにあるゲーム開発企業であり、開発者のフォールガイズのモチーフに風雲竹酒場と公式に回答されたコメントもありました。ちなみに現在フォールガイズには日本語版もリリースされてはおりますが、お世辞にも翻訳表示が上手とは言えず、少なくとも日本にゆかりがありそうな企業とは思えないのですが、 ではなぜ日本で親しまれたテレビ番組をモデルにしたと語られたのでしょうか。風雲たけし城においてのエピソードを軽く紹介すると、子供の頃の原っぱでの冒険ごっこや泥遊びを再現することをキーワードに、豪華で壮大な企画が次々と生まれていったといいます。1989年4月を最後にレギュラー放送を終了した後に、企画フォーマットではなく実際のテレビ放送が輸出され、150カ国を超える海外で放映されております。もちろんそのままではなく再編集が施されていたり、吹き替え版であったり、とある国では現地の実況が放送内容とは一切関係ないブラックジョークだらけであり、あまりに限度を超えすぎた結果、放映権を持つ TBS に提訴されるなど、なんとも破天荒な事件も起こってしまったなど、本国で親しまれていたエンタメが時を遅く全世界で大人気となった伝説の番組であること、そしてその番組企画フォーマットを利用して制作された現地版も数多く放映されております。前置きが長くなりましたが、今作フォールガイズのモチーフは全世界を熱狂させるに至る要素が含まれており、かつ映像で見るだけだったコンテンツにゲームとして参加できることが、それをさらに進化させていると考えます。豪華なセットや派手な障害がセットではなくゲームだから作れるものも数多くあり、今では珍しくなくなったインターネットマルチプレイがメインであることで場所を選ばず遊べること、それに加えて小さな子供でもプレイ可能なシンプルなルールで遊べること、含めてポップなデザインと少し間抜けに見える可愛いアバター表示などなど挙げればキレがありません。2020年8月に配信されてからすでに150万ユーザーを獲得したというニュースも報じられ、多くのプレイヤーがいればいるほどスムーズに楽しめ、まさに子供の頃の夢が詰まったソフトと言えるでしょう。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。そして次回139号店のソフトですが、こちらになりました。龍が如くゼロ。
うわ、マジか。
気合を入れすぎだ。
セガちゃん、
びっくりした今。俺の両耳にボーっていうのが。
はい、はい、ということで次回龍が如くゼロでお会いいたしましょう、はい、ということで、はい、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お送りしたのは中島隆文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。